皆さんおはようございます。はい、ズームの皆さんもおはようございます。そして、YouTube でご覧のあなたもおはようございます。ダビデ物語65回目ダビデの賛歌前半ということで、ね、お話をしたいと思いますけれども、さてさて、私が大学を出て最初に就職した会社はオリンパスでしたという話を時々してるんですが、で私が最初に配属されたのは内視鏡の海外営業の部署でしてね、内視鏡皆さんご存知ですか？あの内視鏡を売る相手はもちろんお医者さんなんですよね。で私は海外担当だったので、海外の重要なお客さん、まあ、彼らを VIP ドクターって呼んでたんですけど、まあ、そういう方々が日本に来るときなどにお世話をする係なんですね。で国内の お医者さんは国内販売の担当者が訪問するので、うん、私とはあまり絡みが発生しなかったんですね。だけど稀に例えば会社が海外で主催するイベントなんかに日本のドクターに行ってもらうことがあったりして、そういう時には、航空チケットを私が手配したりしてたんですね。である時私は国内の VIP ドクターである藤井先生っていう人が、海外での催しに出席されるというので、その渡航の準備の仕事をしておりました。私は行かないんですね。ドクターだけが行くんですけど、で、それはあの毎年恒例だったようで、前任者から言われた通りのやり方で航空チケットを手配し、現地でのミーティングの予定を設定し、そしてスケジュール表を作り、それを郵送でその先生に送って、どうぞよろしくお願いをいたしますと書いて送ったわけですね。実際に顔を合わせてはいなかったんですね。そしたらある時突然私の会社の直通電話に電話がかかってきて、藤井先生だったんですね。で彼は言いました。坂本ってお前か？あ、はい、そうでございますが、あ、藤井さん、お前なんで会いに来ないんだよ。え、大変申し訳ございます。なんで顔見せに来ないんだって言ってんだ。普通会いに来るだろ。お前みたいなやつ初めてだよ。申し訳ございません。もういい、お前の名前覚えた。ガチャ。汗だくで受話器片手に立ち尽くしている私を周りに座っている先輩方が、大丈夫？めちゃめちゃ怖い。日本のドクターはマフィアかよって思ったんですね。今で言うとカスタマーハラスメントかなって思うんですけどね。お前の名前覚えたって、その言葉めちゃめちゃ重く響いたんですよね。怖ーと思って。それでその後で上司と一緒に菓子折りを持って謝罪に行きました。電話であの剣幕だったので、実際に会ったらどれだけ罵倒されるだろうかと、心底をビクビクして訪問したのですが、意外と訪問してみるとちょっと少し落ち着いていらっしゃって、まったくしっかりしてくれよみたいな感じで、意外と気さくな先生じゃんみたいな。それでよかったと、まあ、ほっと胸をなで下ろしたわけですね。この件はそれで事なきを得たのですが、8年間オリンパスに勤める間、ずっと私は仕事の内容は私にとって常に困難で、自分の能力にも自信がなく、顧客も上司も怖く、責任に押しつぶされそうで、言うなれば大波のただ中で翻弄される一枚の枯葉のような、そんな気持ちで溺れないように必死にもがいてたんですね。ところでもう少しだけ仕事の話なんですけどね、オリンパスを辞める少し前に海外向けの内視鏡の新製品群の導入の仕事があったんですね。これはいろいろな種類の内視鏡の新しい製品ラインナップを一斉導入するっていうプロジェクトだったんです。でその時の私の担当は、まあ、ざっくり言うと物流を管理する仕事、まあ、市場にスムーズに製品が供給されるよう生産や在庫を調整する担当だったんです。 でそれ専門用語でサプライチェーンマネジメントって言うんですけど、まあ、その担当だったんですね。でその時も私は溺れそうになりながらもがいてもがいて、まあ、なんとかギリギリ責任を果たせたかもなという感じで終わったんですね。ところが蓋を開けてみるとこの新製品の導入はトータルとしては大成功になっていて、会社に莫大な利益をもたらしたんですね。それでこのプロジェクトに関わった各部門の担当者、例えば開発の担当者、営業の担当者、物流の担当者、そして工場の担当者といった具合に関わった人たちが全員会社から社長賞を授与されるということになったんですね。で私も社長賞をもらいまして、でその時に記念品でもらった時計がこの時計です、はい、裏に社長賞って、ね、書いてますから証拠ですね、はい、疑ってる人は後でこれ好きなだけ調べていただいていいですけどね、はい、で社内報にも顔写真が載っていろんな人から、ね、おめでとうとかって言われてね、通常であれば特別に画期的な仕事をして会社に貢献した人に贈られる賞なんです。で私は自信持って言えますが特別すごいことは何もしなかったんですなので今やってるのはこれは自慢話ではなくて身の丈に合わぬ賞をもらっちゃいましたっていう話ですからね自慢話じゃないんです。非常に不思議な気持ちになりました。僕はただ溺れそうになりながらもがいていただけなのに気づいたら栄誉が与えられたんですね。かつて不名誉な形で覚えたと言われてしまった私の名前は会社への功労者として記録に残ったんですね。まあ、実力はともかくとして会社からの評価だけは高くなってしまったので辞めるときには惜しまれて辞めることができたんですねまあ神の憐れみだなと思いましたけど、でこの経歴がその後の転職活動にも多分すごく役に立ったんです。履歴書に社長賞って書けるから。で少し年齢が高めの転職だったので不利だったんですけどスムーズに次の会社が決まったんです。でそれがその小淵沢のホテルだったんですね。だから転職がうまくいってなかったら今ここで教会やってないですね多分ね。でね、これは皆さんにですね、クリスチャンであればあなたも必ず成功しますよとか常にハッピーエンドが待ってますよとかいうことを言いたいのではないのです。聖書の信仰者たちは信仰ゆえに殉教していきました。この世での成功は必ずしも約束されていません。じゃあなぜこういう話をしているかというと、あなたが溺れそうになっていると感じるときに実は神様の目にはそうではないのかもしれない。神様はあなたに分からない形でちゃんと価値あるものを生み出してくださっていて、あなたがきちんと使命を果たせるように必要な助けの手を差し伸べ最後まで守ってくださるということは言えるのではないかと。そしてもっと大きいスケールで言えば、あなたがこの地上生涯でね、もがきながらそれでも神の国のために全力を尽くしているならば、やがてあなたに賞を与えてくださる方がいるということも言えるんじゃないかと思うんですね。さあということでね、今日の話の、メインポイントは溺れそうでも大丈夫という話をしたいと思います、ね、はい、これは司会ですか、はい、司会ですね、はい、司会では溺れられないんですね、はい、しようがあるからね。さあということで、今日はですね、第2サムエル記22章を読んでいきたいと思いますけれども、さあ文脈を確認いたしましょう、前回説明したようにサムエル記の本文は20章までで、21章からはエピローグとしてダビデの人生のどこかで起こった出来事をランダムに追加で紹介しているセクションで、6つの部分から成り立っているんですね。これ21章の前半はサウルの罪のゆえに神の裁きが下りました。その刈り取りとしてサウルの子孫7人が犠牲となってしまうという悲しい話でした。 次に21章の後半でダビデが年を重ねて前線で戦えなくなった時に4人の勇士たちが成長していて巨人を倒したという話で、これが前回の話、次世代に信仰を継承する大切さについて学びました。で、今日はその次の22章を見ていくんですけど、長いので、前半と後半に分けます。今日が前半だけです。でね、これはダビデ物語で初めての詩の形式なので、いつもとだいぶ勝手が違います。で、内容は先に言うと詩篇18編とほとんど同じです。おそらくはダビデが今日の箇所を先に書いて後年になって礼拝用に少し修正をしたのが詩篇18編なのではないかとも考えられていますね。さあ、では一節から見ていきたいと思います。はい、一節。主がダビデをすべての敵の手、特にサウルの手から救い出された日に、彼はこの歌の言葉を主に歌った。さあ、この歌がいつ書かれたのかは正確には分かりませんが、ご覧のようにすべての敵の手から救った日と書いてありますので、おそらくは王国が確立し安定した頃だと思われます。ダビデがバテシェバ事件を起こす前か後かについては学者の間でも議論がありますけど、まあ、それは本質的な問題ではないと思います。特にサウル、つまり前の王様がダビデを憎んで追い回していた時がありましたよね。その試練からダビデが救い出されたというところがメインポイントになっているのですね。そこを押さえて、続きを読んでいきたいと思います。はい、いいでしょうか。詩なので、物語と違い、ぼーっとしてるとさらっと流れてきますから、しっかりと一語一語集中して考えながら聞いていただければと思いますからね。はい、すみません、原稿にないことを言いました、通訳の引き方すみません。はい、2節、2節から4節が次のブロックね。彼は言った、主よ、我が岩を、我が砦、我が救い主よ、身を避ける我が岩なる神よ、我が盾、我が救いの角、我が櫓、我が逃れ場、我が救い主、あなたは私を暴虐から救われます。褒めたたえられる方、この主を呼び求めると、私は敵から救われる。はい、岩を、砦、岩、盾、櫓などなど、あと逃れ場とかね、いろいろな9つのイメージを使って神がどれほど完璧に自分を守ってくださる頼もしいお方かということが表現されています。思い出していただきたいのは、ダビデがかつてサウルから逃げ回っていた時にホラー穴とかに身を避けていたんですね。実に心もとない、片時も安息できないような生活。従者は600人集まったんですけど、それとてもサウルが率いる何万人という軍隊と比べれば焼け石に水だったと思いますね。一寸先は崖っぷちというような状況が10年くらい続いたんですね。そして実際危機一髪の場面が何度も訪れるんだけど、毎回なぜか大丈夫なんですね。ちっぽけな軍隊や隙だらけのホラー穴よりもはるかに強い目に見えない力が私を守ってくれていたのだと彼は告白しているわけですね。はい、そして次のブロック、5節から7節。死の波は私を取り巻き、滅びの激流は私を怯えさせた。黄泉の綱は私を取り囲み、死の罠は私に立ち向かった。私は苦しみの中で主を呼び求め、我が神に叫んだ。 主はその宮で私の声を聞かれ、私の叫びは御耳に届いた。大波に飲まれて溺れそうになっているピクチャーなんですね。これは実はですね、後の時代にヨナが嵐の海に放り込まれるシーンがありますよね。ヨナで、ヨナ書2章にヨナが魚の腹の中から祈った祈りがあるんですけど、ダビデのこの詩の部分とすごく似てるんですよね。まあ、ぴったり一緒ではないが似た言葉で綴られてるんです。おそらくはヨナがこのダビデの詩を思い出して引用して祈ったものと思われます。ヨナが嵐の海で全く無力であったのと同じように、ダビデもこの時大波に飲み込まれそうになって無力さを味わっていたんですね。できることといえば神の名を叫び求めることしかない。そしてその祈りは神の耳に届いた。するとどうなったのか、8節から16節、ちょっと長めですけど次のブロックを読みます。はい、8節。地は揺るぎ動いた、天のもとにも震え揺れた、主が怒られたからだ。煙は鼻から立ち上り、その口から出る火はむさぼり食い、炭火は主から燃え上がった。主は天を押し曲げて降りてこられた、国運をその足の下にして。主はケルビムに乗って飛び、風の翼の上に自らを表された。主は闇をご自分の周りで狩り居ようとされた。水の集まり濃い雲、見前の輝きから炭火が燃え上がった。主は天から雷鳴を響かせ、意図高き方は御声を発せられた。主は矢を放って彼らを散らし、稲妻を放ってかき乱された。こうして地の、海の底が現れ、地のもといがあらわにされた。主の咎めにより、その花の荒い息吹によって。はい、何が描かれているのか全部はイメージできないかもしれませんが、とにかくなんかすごいということだけは分かったのではないでしょうか。ダビデの祈りが神の耳に届いたとき、神が行動を起こされた。で、ここでダビデが使っているイメージは、実は出エジプト記で神がイスラエルの民を救われたときに、そしてその後シナイ山でご自身の栄光を表された時のあのイメージなんですね。あの出エジプト19章ではですね、雷鳴と稲妻とともに主が火の中でシナイ山の中に降りてこられ、かまどの煙のように全山が煙、山全体が激しく震えたっていう、そういうことが書いてある。今のと似てるでしょ、ちょっとね。で、そしてその少し前の出エジプト14章では、あの有名な神様が海の水を分けるシーンがありますよね。で、これが起こった後、救われたモーセたちが神の御業をたたえて歌うんですけど、神の鼻の息で水は積み上げられたって書いてあるんですね。さっき読んだ16節をちょっともう一回見てみますとね、こうして海の底が現れ、地のもといがあらわにされた。主の咎めにより、その花の荒い息吹によって。神様の鼻息は半端ないっていう。でね、ダビデが歌ってるのは、私が神に祈り求めた時、神は行動を起こされ、まるでかつてイスラエルがエジプトから救い出されたあの時のように、天地をひっくり返すほどの力強さで私のことも救ってくださったということを詩的に表現しているんですね。神は助けてくれましたの一言でもこと足りるのにですよ。まあ、皆さんもね、いかがでしょうか。ピンチから出した時なんかにね、よかったハレリアだけじゃなくて、主は花の息によって敵を散らされましたとか言ってみてはいかがでしょうかね。はい、はーいってやる気のない返事だな。ね、 ちなみに今読んだこのブロックは、やがて世の終わりにキリストが戻っていらっしゃるときに起こる天変地異を予言的に表現しているのではないかという解釈もあるんですね。まあ、ただ私は個人的にはここは予言というよりも歴史の回顧であるという、そちらの方が強いかなというふうに私は思いますけど、皆さんにお委ねしたいと思います。はい、はい、次のブロックね、17節から20節まで読みますからね。主は高いところから御手を伸ばして私を捕らえ、大水から私を引き上げられました。主は力ある敵から私を救い出されました。私を憎む者どもからも彼らは私より強かったのです。私の災いの日に彼らは立ちはだかりました。けれども主は私の支えとなられました。主は私を広いところに連れ出し、私を助け出されました。主が私を喜びとされたからです。はい、さあ、大波で溺れるイメージから始まって、次に神が海を分けるイメージがあり、そしてここで溺れていた私を神が助け出した、そして広いところ、つまり安全な陸地に置いてくださったと語っているわけですね。ちょっと戻すと、敵は私よりも強かった、つまり自分は全く無力であった、自分で泳いで這い上がったんじゃない、神の力強い御手で助け出されたんだという。ヨナが大魚によって陸地に吐き出されたように、今安全な場所に立っている自分が不思議でしょうがないという、そんな感覚だったんじゃないでしょうかね。そしてさっきの20節の最後のところでね、そのことによって何と書いてあるかというと、神が私を喜んでくださっているのが分かるっていうんですね。うん、じゃあね、どうして神はダビデをそんなにお喜びになったのでしょう。その理由が次に書いてあるんですね。はい、21節から25節。主は私の義に従って私に報い、手の清さに従って顧みてくださいました。私は主の道を守り、私の神に対して悪を行いませんでした。主のすべての裁きは私の前にあり、主の掟から私は遠ざかりませんでした。私は主に対して全き者、自分の咎から身を守ります。主は私の義に従って顧みてくださいました。御目の前の私の清さに従って。っていうか、ちょっと待ってよダビデさん、バテシェバ事件とか結構あなたもいろいろあったと思うんですけど、っていう感じのツッコミができそうな箇所で、ちょっとこれ盛りすぎじゃない、ね、感じが、するわけですけど、なので学者によっては、だからこれがバテシェバ事件の前に書かれたものだと言ったりするわけですけど、だけどね、思い出していただきたいのは、この詩は敵から、特にサウルの手から救い出された時にそのことを歌った詩なんですよね。サウルがどんなに不当にダビデを苦しめようと、ダビデは決してサウルに復讐しようとしませんでした。この一点において私は潔白です、悪を行いませんでしたと言っているのだと思います。なので、この義って言ってるのは、これは罪の許しや救いという意味の義ではなくて、その一点における自分の正しさっていうことですね。実際そうなんですね。サウルから長年苦しめられて、復讐のチャンスが訪れた時に、もう人思いにやってしまえばどんなに楽かと思った。でも、たとえ苦しみが続いたとしても、主の掟を私は守り通しました、そのことを神様は認めてくださっていますよね、ということを歌ってるんですね。 でそれを受けて、もうちょっと次のブロックね、26節から30節、あなたは恵み深いものには恵み深く、全きものには全き方、清いものには清く、曲がったものにはねじ曲げる方、苦しむ民をあなたは救われますが、御目を高ぶる者に向けこれを低くされます。主よ、まことにあなたは私の灯火、主は私の闇を照らされます。あなたによって私は防災を突き破り、私の神によって城壁を飛び越えます。聖書が繰り返し私たちに告げている大切な教訓は、この地上において私たちは自分の蒔いた種を刈り取ることになるという原則ですね。ダビデはサウルに恵み深く振る舞った、だから神はダビデを大きく用いた。逆にサウルは曲がったものだった、だから主の働きから退けられた。ダビデは神に従ったので、その神の力によって自分では到底できないようなことも成し遂げることができた。それがこの最後の部分の防災を突き破り城壁を飛び越えるという、そういう表現になったのではないかと思いますね。さあ、最後、まあ、最後といっても前半の最後ね、最後の一節、31節、神その道は完全、主の言葉は純粋、主はすべて主に身を避ける者の盾。本当に神の道を選んでよかった、主の言葉に従った、すると本当に守られたと言いたいのではないでしょうか。従順には報いがある、不従順にも報いがある。目先の利益に惑わされず神の道を選べ、そうすれば使命を全うできるぞという、そんなメッセージが込められているように思われました。さあ、ということで、22章はまだ半分なんですけど、残りの半分は来週に したいと思います。これが今日のメッセージの前半で、ここからメッセージの後半に適用に、ね、入っていきたいと思いますが、今日の話のメインポイントは皆さん何だったでしょうか。覚えていらっしゃいますでしょうか。溺れても、溺れそうになっても大丈夫、溺れそうでも大丈夫、はい、溺れそうでも大丈夫というね話ですけど、皆さん溺れそうな人いますか。手挙げなくていいけどね、手挙げなくていいけどね、はい、ねえねえ、神は一体いつになったら私を助けてくれるのか、もう限界だと思うことが、ね、笑ってる亮さんありますか、人生そういうことが、ね、人生にありますよ。でも本当の意味での絶望はクリスチャンにはないんですね。絶望だと思っているのはいろいろな勘違いが根底にあるからかもしれません。さあ、ここから3つの問いを考えます。勘違いしてませんかと。1つ目、真の安全とは何かということですね。ダビデは、敵から逃げるだけの逃亡生活の中で、目に見える砦が自分を守っているのではない、手で触れる盾が攻撃を防いでいるのではないと理解したんですよね。皆さん、溺れるものは藁をもつかむということわざがありますけど、麦だよね。塩沢さんが AI で作ったそうですけど、 AI に藁って言ったらこれが出てきたそうですよ。麦藁だから藁には違いないみたいな、はい、まあ藁でも麦でもいいんですけど、実際に溺れそうになるとね、もうどんなものでも 目で見えるもの、手で触れるものに捕まりたくなるものです。それはもしかしたらお金であったり、人間関係誰かであったり、自分の能力や健康だったり、まあいろいろですけど、それらを偶像と表現してもいいでしょうね。それはどんなに掴んでも藁なのです。岩ではない。あなたは岩を掴まなければならない。溺れそうだと感じているのは、そもそも岩ではなく藁を掴んでいるからかもしれませんよ。藁を掴んでいないか自問する。まずここから始めてくださいね。冒頭で私はオリンパスを辞めるときにね、惜しまれて辞めることができたって言ったんですけど、もちろんその点については本当に良かったし、恵みだなと感謝しているんですけど、でも実を言うと退職するときの私の状況は順風満帆とはほど遠い状況でした。まあ、時々話してますから知ってる人も多いですけど、パソコン仕事がたたって目の調子が悪くなりすぎて、もうパソコン見れない、仕事できないってなって、で退職する前にまず1年間休職したんですけどね、休んでも休んでも全く体調が改善しない、それどころか原因不明の腰痛まで始まってしまって、どの医者に行っても原因が分からず、治療法もない、会社に戻るどころか他にできる仕事も何も思いつかない、一体どうするんだよ、俺まだ30代前半だぞ、これからこんな体でどうやって生きていくんだよって。もちろん癒しを求めて祈りましたよ。でも神様は実に冷たい。何の答えもない。もう会社にいた時以上に溺れてる状況でした。社長賞、それがなんだって。この状況でそんな肩書き、虚しすぎるっていう感じ。で、私が何をしたかというと、宝くじ買ったんですね。3000円出して。3000円って出して宝くじ買ったんです。私は真剣に祈りました。神様、1億円ください。もし僕を癒してくれないんだったらせめて金くれよ。癒してくれるんならいいよ、でもそうじゃないんなら大量に金くれよ。そうすればなんとか生きていくことはできますって祈った。そしたら神様は誠に憐れみ深くってね、この祈りに応えて本当に宝くじが当たったんですね。3000円。3000円でチケット買って3000円当たりました。損はしなかった。もしその時1億円当たっていたらどうなっていたかと考えるんですね。最初はきっと神様ありがとうって感謝したと思いますけど、やがて神よりも金を頼り出したことでしょうね。まあ、これはあくまでも私のケースはという意味ですよ。お金をたくさん持っていても、それに頼らずに神に頼っている立派な信仰者はいっぱいいますから、必ずしもお金を持つことが絶対信仰をダメにするというわけではないです。しかしその時の私は金さえあればなんとかなるというマインドだったので、必ずそれが偶像になっていたと思いますね。その時から約18年ぐらい経ちました。相変わらず目の弱さを抱えたままなんですね。神様は金くれねえ、癒しもくれねえ。なのに今も私はちゃんと生きている。妻子を養うこともできている。日々必要なものが与えられている。1億円が与えられなかったことによって、私が本当に必要としていたものを手にしたんですね。それは何かというと、 神への信頼です。神こそ我が岩、我が砦、我が逃れ場と言える自分が今いるんですよね。このことの価値は1億円どころじゃないんだよ。10億円出しても買えないんだよ。これは今も弱さがあるんです。溺れそうな気持ちになることあります。でも本物の安全の中で自分は守られている。だけどね、その条件があって、その条件は岩の上に家を建てることですね。砂の上ではなく、マタイ7章の24、25、イエス様の言葉ですから、私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家を襲っても家は倒れませんでした。岩の上に土台が据えられていたからです。イエスの言葉、それが岩です。それが一つ目でした。はい、2つ目、勘違いしてない。二つ目は真の成功とは何かっていうことですね。真の成功とは、私は昔今日の箇所のような神様が具体的な祈りに応えてくれて、そしてハッピーエンドを与えてくれましたといったような聖書箇所を見るとややしらけていました。っていうのは、必ずしもいつもそんなに事態が好転するわけでもないし、ハッピーエンドになるわけでもない。実際どんなに信仰深くったって事故や病気で死ぬ人もいるしって。ダビデはたまたま劇的に助けられて成功の人生を送ったかもしれないよ。でも誰でもそうなるという約束ではないのであれば、私が苦境から助けられるってどうしてわかるのってひねくれてるから思ってたね。本当にってなんだ。ね、皆さんだって思うことあるでしょ、そうやって ね、きっとそのような疑問を持つのは私だけではない。そのように考えているあなたは、その前にそもそも人生の成功とは何かというその定義を見直さなければならないかもしれませんね。クリスチャンにとって成功とは、富や名声や健康を得られる人生のことではありません。そうではなく、成功とは使命を果たせたかどうかです。この絵が何の絵かは、まあ、分かる人には分かるかもしれませんけど。はい、ミッションインポッシブルですね。はい、神様がね、この人生であなたにしてほしいという、その仕事を成し終えてこの世を去ることができたら、それが成功ですね。ダビデの場合は王として神の民を治め、そしてメシアの家系となるということに使命があったのです。彼が御言葉に従った時にそれを全うすることができた。あなたも同じです。神があなたに使命、与えた使命、それが何であれですね。あなたが御言葉に従っていった時にそれを全うする人生を歩むことができます。それがあなたの人生の成功です。そしてそれを全うするまではあなたは死にません。イエスは、一羽のスズメも神の許しなしには地に落ちることがないって言われた。でもいつかは地に落ちるんです。あなたの人生もあなたが役割を果たし終えた時に終わりを迎える。早いか遅いかは問題ではない。ある人は子供でもしっかりと役割を果たし終えて天に召されるというケースがある。逆にどんなに長生きしても神が願っていたことを成し遂げないまま地上生涯を終える人もいる。もしかしたらあなたはいつかイエス様の前に出てね、こんな風に言うかもしれません。主よ、私が地上で どれくらいすごいことをしたかお分かりですよね。私は会社を立ち上げ、ビジネスが成功して大金持ちになりました。 NHK のプロフェッショナルにも出演したんです。イエス様、あれ見ました？そしたらイエスが言う、それは知ってるけど、私があなたにお願いしたあの仕事はどうなったっけ？え、どの仕事でしたっけ？ほら、君の会社の従業員でさ、塩沢さんっていう人がいたじゃない、ちょっと変わった人。あの人に福音を伝えるようにお願いしたとき、やってくれたっけ？そういえばそんなことあったような気もするな。あなたにその賜物と成功とあの立場を与えたのはそのことのためだったんだけど、肝心な部分はやってくれなかったね。いや、でも私は社会にたくさん貢献しましたよ。私が求めていたのは別のことだったんだ。もちろん私たちは感謝とともに物質的繁栄を楽しんでよいのです。神は実りの季節を与え、食物と喜びで心を満たしてくださると聖書に書いてますから楽しんでいいんですけど、でも神様の関心は、最大の関心はそこにはないんですね。神が最も気にしておられるのは、あなたが御言葉と聖霊の導きにどれくらい忠実だったかです。ダビデは、私はあなたの掟を守りました、そしたら私は防災を突き破り、城壁を飛び越えました、神よ、あなたの道は誠に完全でしたと告白しました。使命を果たす力を神は与えてくれる。何が成功かという定義が神様の目線と一致すると、自分の境遇に対する認識が変わります。私は溺れている、神は助けてもくれないと感じるときも、実は神様の目にはちゃんとあなたは神の会社の社長賞を受けるのにふさわしい働きをしているかもしれない。助けがないように思えたのは、その弱さの中に神の力が一層強く働いて敵の防災を突き破るためだったのかもしれない。それが分かるとね、自分が犠牲者でもない、失敗者でもない、本当に私は祝福されているという告白ができるんですね。使徒パウロは、貧しかろうと富んでいようとどんな境遇でも満足できると語り、そしてこのように豪語したのです。私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのです。フィリピ 4-13。 あなたも同じ力を得ることができます。それが2つ目、はい、さあ、勘違いしていないか、3つ目のこと、真の敵とは誰かということですね。ダビデは、主を呼び求めるとき敵から救われると言いました。彼にとってはサウルやイスラエルを彼にとってはですね、サウルやあるいはイスラエルを攻撃する周辺国、それが敵だったんですね。しかしその背後には、神がダビデとイスラエル民族に与えた特別な使命を妨害するサタンの働きが背後にあるわけですね。なので、当時のイスラエルの物理的な戦いというものは同時に霊的戦いにもなるという、まあ、特殊なケースなわけですね、まあ、これ以前も説明したことあります。で、これを私たちに適用するときにですね、例えば私たちの生活に降りかかるさまざまな困難、それが敵だ、そして神はそれらの敵から救い出してくださるというふうに 考えても間違いではないし、まあ、実際私も神が助けてくださるのを何度も体験しまし、してきましたので、そのように言ってもいいが、しかし究極的にはですよ、それらの苦しみに乗じてあなたの信仰を失わせ使命を果たさせまいとする悪魔こそが敵なのだということを忘れてはならないですね。まあ、これは私がしばしば強調するポイントですから、もう耳たこかもしれませんけど、見える敵が敵ではない、それが人であれ物であれ貧しさとか病気とかそういったものであれ、それが敵ではなく、見えない敵こそが真の敵なのです。そして本当の戦いはいつも心の中です。どんな時も神を信じ続けられるかどうかが最も重要な戦いであって、それ以外の戦いは実は人生においてはさまつなことなのです。溺れていると思っているのはもしかしたら間違った敵と必死になって戦っているからかもしれません。最近ですね、ある SNS の記事を見ましてね、これはある会社の情報システム部門、情報システム部門っていうのは社員のパソコンのトラブルなんかを、まあ、そういうトラブルを抱えた人をサポートする専門家の集団の部署が大体会社にある情報システム部門っていうんですけど、まあ、このね、ある情報システム部門の人が、トラブルを抱えた社員にエラーが出た画面を送ってもらえますかって言ったんですね。そしたら送られてきたのがこれだったんですね。モニターテレビ、エラーが出た画面を送ってくれますかって言ったらモニターテレビが送られてきたんですね。もっと笑って笑って分かってない分かってないエラーが出た画面ってね、画面ですよね、画面ですね、はい、モニターテレビが送られてきたんです。そう、画面のスクリーンショットを撮って送ってってことですよきっとね。モニターテレビは壊れてないのです。問題の本質は別のところにあるのです。手で触れる故障じゃない、触れないエリアの問題なんですね。言いたいこと分かりますか？あなたが抱えている問題も触れない世界の問題なんです。霊的な戦いです。あなたは物理的な問題を神の前に差し出してこれ直してって、問題はそこじゃないっていうことなの。わかる？言ってること。ありがとう。妻は分かってくれました。ある時、嵐の海で弟子たちが波に悩まされていた。イエスが水の上を歩いて近づいてきたので、ペテロが私も水の上を歩かせてくださいとお願いした。イエスは来なさいと言われた。そしてイエスの方へ本当に水の上を歩いてペテロは近づいた。ところがその後どうなりましたか？マタイの14章33節。ところが強風を見て怖くなり沈みかけたので、主よ助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばし彼を掴んで言われた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。本当の敵は強風や波ではなかったのです。イエスから目をそらさず、イエスの力を信頼し続けられるのかどうか、そこに戦いの本質があったんです。あなたは的外れな戦いをしていないでしょうか。風や波が敵ではないのです。イエスから目をそらさせようとする力、それが敵です。それが3つ目でした。さあ、もうすぐ終わりますけども、最後にですね、 あのいよいよ松じゃない夏真っ盛り松夏真っ盛りですけど、海に泳ぎに行く人も多いと思いますが、もし波にさらわれて溺れそうになったら思い出していただきたいのが浮いて待て。聞いたことありますか皆さん。浮いて待て、海の近くに住んでいる人はよく聞かれる言葉かもしれませんね。これ国際的にも合言葉として普及させようという動きがあるとかいうことですね。浮いて待て、まあ、やり方はご覧のようにシンプルで、大きく息を吸い空気をためること、そして上を見ること、手は水面より下にして、手足を大の字にする、靴は履いたまま浮きとして使った方がいいということのようですね。まあ、こういうやり方なんですけど、これを実践して助かった実例があるんです。約10年前に静岡県でシュノーケリング中に行方不明になった中島雄介さん、中島かな島かな、うん、雄介さんという方、この人は40キロ離れた海岸で20時間後に救助されたんですけど、漂流中沈まないように体力温存のためひたすら仰向けでずっと浮いていたと。で、水中マスクをつけたままだったので視野が狭くて空以外に見えるものは何もなかった。でも夜が明けて陸地が近いということが分かったときに、このチャンスを逃してはならないと思い、仰向けのままゆっくりと手足を動かして、そしてやっと岩場にたどり着いた。そこに駆けつけたライフセーバーが救助したっていう、そういう話なんですね。想像できます？20時間どれほど怖いかと。僕だったら助かるために必死で泳ぎたくなっちゃうと思うんですよね。非常に印象的だったのがね、インタビューで彼が言った言葉です。彼は自分がどこにいるかは全くわからなかったと言って、そしてその後こう言ったんですね。一つだけ言えることは、夜星が綺麗だったということですって言ったんだね。皆さん、あなたが大海のど真ん中で絶望的な気持ちになるとき、まずは力を抜いて上を見てみてはいかがでしょうか。そしたらその試練の真っ最中でも神の力強い技を称える材料がそこにはきっとあるはずです。そしてやがて主は広いところにあなたをきっと導いてくださると思います。主は生きておられます。祈りましょう。愛する神様、ありがとうございます。大波に飲まれそうになってもがいているような時が人生には起こります。神様、風や波が怖くて必死にもがいて、そして疲れてしまいます。神様、どうぞ手を差し伸べて助けてください。一つ一つの問題から私たちを助けてください。でもそのただ中でもあなたを信頼し、信仰を失わせようとする敵の策略を見抜くことができますように、あなたを賛美する力をお与えください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。はい、
小淵沢オリーブ教会には、聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービス、または口座振込に対応しています。